聖書を読み出します。聖書はテサロニケの信徒への手紙の1、5章の23節です。主は私たちのために死なれましたが、それは私たちが目覚めていても眠っていても主と共に生きるようになるためです。以上です。昨日ある方と話しておりまして、最近ニュースになっています車の会社さんの、詐欺というか問題ですけども、あの会見を見ていて、社長さんは本当に何にも知らなかったんだろうなというふうに言われていました。確かに私もですね、じっくり見たわけじゃないんですけどもですね、社長さんはですね、下の、部下の人たちが何をやってたか、それはですね、社長にですね、いろいろな問題というか、いろいろなことが上がってきてないとか、連絡がなかったとか、そういうことだろうな、これは組織のリスクマネジメントというか、危機管理にとっては一番最悪のパターンだったんだろうな、そんな話をですね、しておられました。社長が裸の王様になってしまったというですね、これではですね、組織は成り立っていかないしですね、絶対ほころびが出てくるという。でも何にも知らなかった社長さんは本当に、今頃はですね、悔いてると思いますけども、しかしそういうところに自分を持っていかれたんだろう、そんな話をしておりました。一方ですね、じゃあどんなですね、管理職というかですね、そういうが人必要なのか、そんな話をですね、昨日会議の合間にやってたんですけども、そこから最近カープのですね、強さの話になりました。広島ですからですね、カープの話っていうのはですね、どこでも出てきますし、我が孫も大好きなので必ず出てきます。最初はですね、カープの予想はですね、どの解説者も最下位、今年は最下位という予想をしていましたけれども、今優勝争いをしている。確かにですね、阪神タイガースも強いなと思いながら見ておりますけども、なんでカープはですね、こんなに強くなったのか、それはカープファンもですね、実は驚いていることだと思います。それは多分新井監督だろうというふうに昨日は話しておりました。新井監督の何がっていうか、彼のためにですね、みんなが一丸となって、彼のためというかですね、優勝しようという気持ちが現れている。でそれはなぜそういうふうになったかというと、新井監督の行動っていうか、その姿を見てればわかるでしょ。必ずですね、帰ってきた選手のところに行って、で必ずグータッチをして、目をきちっと見つめて何か一言声をかけている。現場に寄り添うというかですね、現場の選手のですね、ところに寄り添っているですね、そして必ず声をかけているという、あれがですね、きっとですね、この監督のためにという気持ちにならせてんじゃないかという、そんなことをですね、話しておりました。カープの話はつきませんけどもですね、誰が私たちと共にいてくださるか、この人についていこう、この人のためならっていうふうにですね、思わせるというか、そう、させるということは一体どういうことなんだろう。それはその人自体がですね、本当にですね、その人たちを愛しているかどうか、それを見れるかどうかということかなと思うのです。パウロはイエス・キリストの死を私たちのためにというふうに言っています。これがわかるかどうかなんでしょう。私たちの罪のために死なれたというふうにパウロは言うのです。そのことの意味は、私たちが主と共に生きるようになるためだとパウロは言っています。十字架の死というのはですね、主と共に生きるようなためにあるのだ。そのことを思うときにですね、罪許された私たちは自分一人のために生きるのではなくして、主と共に生きることへと導かれていく、この共に生きていくということ、それは主と共にだけではなくして、主を信じて、そして集まっている人たち、またその周りの人たちと共に生きていくということ、それはどうしたらできるか、それはその人たちの痛みや苦しみの現場に立つという、もっと言えば、最近の言葉で言えば寄り添うという、そこから生まれている。だとするならば、教会は本当にそういう人たちに寄り添ってきたかということを今日は考えさせられました。 主と共に生きている私たちの教会は本当に必要な人に寄り添っているのか、まあ、そんなことを考えたのです。まあ、広島は間もなく8月6日を迎えます。まあ、そこに向けて人々がいろいろな準備をしています。まあ、8月6日とは広島にとっては、まあ、それは世界にとってはとても大切な日なんですけども、いろいろな話を聞くことができました。まあ、もみじまんじゅうを作られたですね、まあ、作られたというかメーカーの錦戸というメーカーさんがおられますけども、その先代の話をですね、実はあると聞くことができました。まあ、もみじまんじゅうというのは昔からあったそうなんですけども、それをオートメーション化して今のもみじまんじゅうの機械を作ったのは錦戸の、その先代の社長さんだということです。ただ彼はですね、何をしたかというと、その機械を作って特許を取らなかったのです。誰でも作れるようにしたという、それは原爆で苦しみ傷んだのは自分たちだけではない、この広島の人たちが、多くの人たちが痛み苦しみなんだ、だからみんなでこのもみじまんじゅうを作って、みんなでこのもう一度この広島の町を復興していこう、そういう気持ち、そういう思いがそこにあって特許を取らなかったのだというふうに教えられました。またですね、その先代の社長さんが言ってたことは、お菓子こそ平和な食べ物なんだ、お菓子を食べながら喧嘩する人はいないでしょ、そんなことをですね言われていたという、まあ、広島っていうのはどこを切っても平和っていうところに結びつく、まあ、そこにたどり着くのだなというふうに思います。まあ、共に生きていくっていうことは、痛み苦しみを受けた人だからできることかなというふうにも思うのです。パウロは主と共に生きるということの大切さを教えています。私たちは主と共に生きることによって人生の意味を見出していきます。パウロはそのから続けてこういうふうに言っています。ですからあなた方は現にそうしているように励まし合い、お互いの向上に心をかけなさいと。まあ、この8月6日を迎える私たち一人一人が主と共に生きながら平和を願っていく、また平和のために行動していくことはどういうことかをもう一度考え直していきたいと思います。お祈りいたします。天の父の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちのために主が死んでくださって、そしてそれは私たちが主と共に生きるようになるためにそうしてくださったことを教えられています。どうか今日も主と共に生きることができるように導いてください。広島教会、宇部教会、松山教会、そして全国の教会にいる信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて今日も守ってください。またルーテル保育所、大乗幼稚園、そこに住む子どもたち先生職員と、どうか共にいて事故や怪我、災病気、新型コロナから守ってください。猛暑が続いていきますが、それぞれの健康を守ってください。病床にある方々、死に直面しておられる方々、悩みのうちにおられる方々にはあなたが共に寄り添っていただいて、恵みの御手、癒しの御手を差し伸べてください。今日も私たちに必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。御子主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。